Okay, shall we get to our Bible study? Let's go to 2 Kings chapter 15. We're kind of in the middle of the chapter.
はい、では、今朝は第二列王記の15章の、途中からになります。
And let's begin by reading verses 15, or I'm sorry, 17 through 22.
はい、では第二列王記の15章、17節から22節をお読みします。ユダの王アザルヤの第39年にガディの子メナヘムがイスラエルの王となり、サマリアで10年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、一生の間イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。アッシリアの王プルがこの国に来た時、メナヘムは銀1000タラントをプルに与えた。プルの援助によって王国を強くするためであった。メナヘムはイスラエルのすべての有力者にそれぞれ銀50シェケルを供出させ、これをアッシリアの王に与えたので、アッシリアの王は引き返しこの国にとどまらなかった。メナヘムについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、それはイスラエルの王の歴代史に確かに記されている。メナヘムは先祖と共に眠りにつき、その子ペカフヤが代わって王となった。
Okay, so now we're up in the northern kingdom of Israel.
今、イスラエルのこう北王国の方、北イスラエルの方を見ています。
And it says Menahem did evil.
で、このメナヘムという人、王は、悪い人でした。
And it says he continued with the sins of Jeroboam.
彼は、ヤロブアムの罪を続けて行っていました。
Now, in verse 17, it talks about Pul, the king of Assyria, had, he has come on the scene.
そして、このプルという、王が出てきますけれども、これはアッシリアの王になります。
Now, he's also called Tiglath-Pileser. You may have heard that, but that he goes by both names.
で、彼は、また別名ピグラトピレセルと、ちょっと名前聞いたことがあるかもしれませんけれども、そのようにも呼ばれています。
And don't get Assyria mixed up with Assyria, because up until in the earlier chapters, Syria to the north of Israel, they were the main enemy up there. But now this is Assyria, and it's a different country.
で、アッシリアと、シリアですね、まあ、日本語ではアラムと訳されていますけれども、これは別の国になります。今まではイスラエルに対してこのアラム、シリアが、まあ、敵対していましたけれども、ここに今度はアッシリアという国が登場してきます。
That's right, in Japanese there's no yeah, Okay, English speakers don't get a mix up, Japanese won't But the Assyrians are enemies of theNation of Syria.
で、アシリアというのは、アラム軍の敵でもありました。
And eventually, Assyria is going to conquer Syria.
で、最終的にはアシリアがアラムを征服します。
So now, but after being threatened by Pul, Menahem pays him off with money that he took from his people.
で、メナヘムはここでこのプルに脅されて、そして、人々から民からお金を徴収して、それを、まあ、プルに渡します。
Now, this rise of Assyria is very significant.
で、このアッシリアが登場してくるということは、これは、実は重要なことです。
Because they are going to get bigger and stronger and become a world dominating empire.
アッシリアはこれから、どんどんとこの勢力を拡大していって、そして、このかなり大きな帝国となって、そのあたり一帯を支配するようになります。
And they will rule until they are conquered by the Babylonians.
そしてバビロン帝国に滅ぼされるまでアッシリアが、勢力を誇っていました。
And the reason they're so important when it comes to Israel is because Assyria eventually is going to conquer the northern kingdom, and they will take the people into exile.
ここでアシリアの登場が重要なのは、最終的にアシリアがこの北イスラエルを征服します。そして、人々を、まあ、バラバラに、このアシリアの領土にバラバラにさせてしまう。
OK, let's read verses 23 through 26.
はい、では、第二列王記15章の23節から26節をお読みします。ユダの王アザルヤの第50年にメナヘムの子ペカフヤがサマリアでイスラエルの王となり、2年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。彼の侍従レマルヤの子ペカは彼に対して謀反を企て、サマリアの王宮の高殿でペカフヤとアルゴブとアルエを撃ち殺した。ペカには50人のギルアデ人が加わっていた。ペカはペカフヤを殺し、彼に代わって王となった。ペカフヤについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのことはイスラエルの王の歴代史にまさしく記されている。
So, Pekahiah, he will only reign for 2 years.
ペカフヤという人は、たった2年間イスラエルを統治していました。
And then he will be killed by Pekah, who is the captain of his army, and who conspires against him and assassinates him.
自分の軍の長であったペカという人に、まあ、が謀反を起こして、そして、彼に殺されてしまいます。
And then Pekah will take over as king.
そしてそのペカが今度は王となります。
Now this may seem like, oh, haven't I heard this before?This is not the first time it's happened in the northern kingdom.
こういったことは前にも起こっていました。北イスラエルでは頻繁に起こっていることです。
And before they are conquered, next week we will see when they are conquered. But before they're done, they will have had 19 kings from 9 different dynasties.
この北イスラエルが滅ぼされるまでには、実は19人の王が出てきますけれども、9つの家系から19人の王が出てきました。
Whereas down south in Judah, there's one dynasty, the dynasty of David.
一方で南のユダ王国の方は、ダビデの家系がずっと続いています。
Okay, let's read on 27 through
31. 27節から31節。ユダの王アザルヤの第52年にレマルヤの子ペカがサマリアでイスラエルの王となり、20年間王であった。彼は主の目に悪であることを行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪から離れなかった。イスラエルの王ペカの時代にアッシリアの王ティグラトピレセルが来て、イオン、アベルベテマーカ、ヤノアハ、ケデシュ、ハツォル、ギルアデ、ガリラヤ、ナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアへ捕らえ移した。その時エラの子ホセアはレマルヤの子ペカに対して謀反を企て、彼を撃ち殺して、ウジヤの子ユタムの第20年に彼に代わって王となった。ペカについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのことはイスラエルの王の歴代史にまさしく記されている。
So here we see the beginning of the conquering of the northern kingdom by Assyria.
ここでいよいよこの北イスラエルがだんだんアッシリアに征服されていくことが始まっていきます。
Tiglath-Pileser is conquering many of the northern cities right now of Israel.
この時もうすでにこのティグラトピレセルが北イスラエルの多くの町々を占領しました。
So now we see Pekah, he is killed by Hoshea, who reigns in his place.
そしてこのペカという王は、ホセアという人によって殺されてしまいます。
So you remember he, we just read about how he himself had conspired and killed against the king that he served, and now he kind of reaps what he sows. The same thing happens to him.
このペカという人は先ほど読んだように、自分が仕えていた王に対して謀反を起こして、そしてその王を殺して自分が王となっていました。ですから同じことが、自分の身に起こって、まあ、自分で蒔いた種を刈り取るようなことになりました。
So now we're going to go down to the southern kingdom of Judah.
はい。そして今度は、南のユダ王国の方に移っていきます。
And let's read 32 through
38. 32節から38節をお読みします。イスラエルの王レマルヤの子ペカの第2年にユダの王ウジヤの子ヨタムが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて父ウジヤが行った通りに主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かれなかった。民はなおも高きところで生贄を捧げたり、犠牲を備えたりしていた。彼は主の宮の門の主の宮の神の門を建てた。ヨタムが行ったその他の事柄、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。その頃主はアラムの王レチンとレマルヤの子ペカをユダに対して送り始められた。ヨタムは先祖と共に眠りにつき、先祖と共にその父ダビデの町に葬られた。彼の子アハズが代わって王となった。
So Jotham did what was right in the eyes of the Lord.
ヨタムは、主の目にかなうこと、正しいことを行いました。
But it says, it makes a note in verse 35 saying he didn't remove the high places though.
でも35節にあるように、ただし高きところは取り除かれなかったとあります。
Though, so many times this was the case. It's where we're reading through the Kings and there's a note given that says, but they didn't remove the high places. Those places where the people worshipped and they weren't to worship.
これは何度も繰り返されて出てくることですけれども、南のユダの王様、良い主の目にかなうことを行った、良いことを行った、でも高きところは取り除かれなかったということが何度も出てきます。でこの高きところというのは人々がそこに行って、まあ、礼拝をしていました。
But I wonder why, you know, they're doing so well, but they just wouldn't go all the way. They wouldn't do that.
良いことをせっかく行っているのに、なぜこの高きところを取り除かなかったのかと不思議に思います。
And probably they were probably just used to them. The society, well, they've always been there.You know, getting rid of them, that would be a radical thing. Just leave, better leave them alone. Better not rock the boat.
おそらく、もうあまりにもずっと長いことこの高きところというのがあったので、もう皆さん、みんなが、それに慣れ親しんでしまって、わざわざそれを取り除くという、そういう、まあ、ちょっと過激な行為になってしまう。もう波風を立てない方がいいだろうということがあったのかもしれません。
Now, 2 Chronicles, which we've seen before, that's also an account of these kings. It tells us that Jotham was a very powerful king.
この歴代史の方にもイスラエルの王の、イスラエルとユダの王の歴史が書かれていますけれども、第二歴代史のところにこのヨタムのことについて書かれていて、ヨタムという王はとても力のある王であったということがわかります。
In 2 Chronicles 27 verse 6,
第二歴代史の27章6節のところに、
It says, So Jotham became mighty because he ordered his ways before the Lord his God.
第二歴代史27章6節、ヨタムは勢力を増し加えた。彼が自分の神、主の前に自分の道を確かなものとしたからである。
He ordered his ways before the Lord.
彼は、自分の道を主の前に確かなものとしました。
And this is, there's another English translation that I like, the New English translation. And it translates this as, Jotham grew powerful because he was determined to please the Lord his God.
別の訳で、New Englishトランスレーションという訳があるんですけども、その訳が好きなんですが、そこにはこのような形で書かれています。ヨタムは神である主を喜ばせようと決意していたので力強くなりました。
I mean, I like that the way it puts it because what a great attitude to have.
これはなんというこの素晴らしい態度でしょうか。
to be just concerned about pleasing the Lord with what you're doing, what you do.
自分が行うことを通して神を喜ばせたいと、それを決意するということです。
You know, the fact is, we can't all have extraordinary talents and abilities. I mean, we each have different talents and abilities.
私たちはみんながみんな、この突出した素晴らしい賜物とか才能を、持てるわけではありません。もちろん一人一人にそれぞれに与えられている賜物というのはあります。
And there are certain things I don't have the talents to do.
でもある分野においては私にはそういう賜物はないというものもたくさんあります。
And if I try, I can be frustrated. I'm not good at that.
ですからそういう賜物がないことをなんか一生懸命やろうとしてもうまくいかないということはあります。まあそれはみんなすべての人に当てはまることだと思います。
Now we can't have there are certain things we don't have the talents to do abilities, but we can do this. We can determine to please the Lord in what we do with what we have.
私たちすべてのものがこの素晴らしい賜物を持っているということではないかもしれませんけれども、でも私たちみんなにできることがあります。それは自分が持てるもの、自分ができることを通して主を喜ばせようと決意をするということです。
And what I find for me, when I begin the day, like when I'm having my devotional, it's good sometimes to remind myself.Kind of to set my mind what the purpose of my life is.
時にこのデボーションの時間にですね、私は私自身が自分の人生の目的が何かということをもう一度思い、起こす時間というのが本当に大事だなと思っています。
And my purpose is the same as yours. Is basically all of us, we are put here, we are created.To bring glory to the Lord. We're put here. So my purpose is to please the Lord.
そしてこの私の目的、人生の目的、皆さんの目的もみんな同じだと思いますけれども、それは何かというと、この地上に置かれていることを通して主に栄光をお返しするということです。ですから私たちの目的というのは神を喜ばせる、主を喜ばせるということです。
And if I'm doing that, I have fulfilled my purpose.
そしてもし私がそれを行っているのであれば、私のこの人生の目的というものをこの成し遂げているということになります。
It's good for me to do that because it's so easy. If I don't, it's so easy to feel like the most important thing is what I accomplish.
これを思い起こすということがとても大事です。というのは、ついついこの自分が何を成し遂げられるかということが一番大事だというふうに考えてしまいがちだからです。
What I can get done.
何をできるだろうか。
And you know, it's you know, even if it's for the Lord, you know, it can be wrong to sort of look as that. And the most important thing is what I can get.What I can get accomplished.
それがたとえ主のためであったとしても、一番大事なことが自分が何を成し遂げられるかということになってしまう。
But what we see in the scripture, the Lord is more pleased by who we are and who we're becoming by what He's working in our hearts.
でもこの聖書を見ますと、主はそれよりも私たちのこの存在そのもの。どういうものであるか、そして、主が、この私たちを通して働いてくださる、そのことをもっと喜んでくださること
が分かります。By, you know, what he's trying to do. He might be more pleased by, for example, how I react to a person who I feel is keeping me from accomplishing what I want to accomplish.
例えば、主は、私がこの何かこれを成し遂げようと思っていることを行うことよりも、それを妨げようとする人が現れたときに、その人に対してどういう態度を持つか、そのことの方が主にとっては、 喜んでいただけることだと思います。
And then, like that, because you know, people, the Lord, when He looks at life, it's people are important to Him.
私たちの人生を通して主にとってみると、この人というのが本当に主にとって大切です。
And then, you know, there are other things. The way He might, there may be frustration. Well, how, what's He trying to teach me? How am I reacting to frustration? Things like that. But those are the things I believe are most important.
このフラストレーションをどうしても抱えてしまうような、人たちがの周りに置かれているときに、そこでどういう態度を取るか、それが、主が本当に喜んでくださることだと思います。
Yeah, I'll go back. I'll go back. I got off track. In verse 37, in those days the Lord began to send Rezin, the king of Syria. Now this is Syria, not, well, English speakers, this is Syria, not Assyria. And Pekah, the son of Remaliah, against Judah. So Pekah is the king of Israel, and then he's in alliance with the king of Syria, and they're coming against Judah.
37節、その頃主はアラムの王レチンとレマルヤの子ペカ、このペカはイスラエルの王ですね、をユダに対して送り始められた。
And now Jotham has died and his son, or Jotham's son, Ahaz takes over.
そして、ユダの王ヨタムが亡くなって、彼の息子アハズが、今度は王となります。
Okay, let's go into verse, chapter 16. Let's read verses 1 through 4.
16章に入って、1節から4節をお読みします。レマルヤの子ペカの第17年にユダの王ヨタムのアハズがヨタムの子アハズが王となった。アハズは20歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼はその父祖ダビデとは違って、彼の神主の目にかなうことを行わず、イスラエルの王たちの道に歩み、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供に火の中を通らせることまでした。彼は高きところ、丘の上、青々と茂るあらゆる木の下で生贄を捧げ、犠牲を備えた。
So, Ahaz acted wickedly.
アハズは本当に邪悪な行いをしていました。
Even to the point of offering his son as a human sacrifice to Moloch, the god of the Ammonites.
そして自分の息子をこの生贄として、アモン人の神であるモレク神に捧げるということまでしていました。
It's hard to believe anyone would do something that evil.
そこまでなんか悪を行うことができるというのは本当にもう信じがたいことです。自分の子供を生贄として捧げる。
Now, Moloch, this god of the Ammonites, he was depicted as a bull.
このアモン人の神モレクというのは、お牛の姿がでよく描かれています。
And part of the worship that was sometimes offered was they had this huge iron statue, you know, of this bull with kind of arms outstretched, and it was hollow and iron.
で、しばしばこの、彼らの礼拝のところ時に使われるのがこの牛の形をした、そしてこう腕がでついている、聖堂の像があります。で、中は空洞になっています。
And they would light a fire inside, and it would heat up the whole iron statue, and these arms, it would be just red hot.
で、その中に火をつけて、燃やし、火をつけて、で、この聖堂をもう本当に熱く、もう真っ赤になるぐらい、この、像の腕のところをもう真っ赤になるぐらい熱くします。
And then they would place a baby into the red hot arms of the statue, and then they would beat drums to drown out the sound of the baby screaming.
そしてそこにこの赤ちゃんをそのもう熱くなった赤く熱くなっているその聖堂の像の手の上に赤ちゃんを 置いて、そしてもうこの赤ちゃんが泣き叫ぶその声をかき消すように、太鼓を叩いて、
I mean, that is sick.
儀式を行います。もう本当に恐ろしいことです。
But they did this because they believed often parents would take their child to, and a baby and present them this way, but they believed that Molech was going to refuse it, receive it, and then Molech would bless them, the future children they had would bless their lives.
彼らが信じているのは、その両親が自分の子をそうやって生贄として捧げることによって、このモレク神がさらに、この将来もっと子供を与えてくださって、そして祝福してくださるということを信じているからです。
But what a grotesque, evil thing to do.
なんというもう本当にグロテスクなこの邪悪な行いでしょうか。
And it's not difficult to see why God absolutely hated it.
ですから、なぜ神がこういったことを忌み嫌われるかということもすぐわかると思います。
And that, this was one of the reasons that God said why he drove the Canaanites out. When he brought Israel in, remember he said, I'm bringing you in also as judgment on the Canaanites. I'm going to drive them out of the land because they're so evil.
だからこそ神はこのイスラエルの民をこの約束の地に入れるときに、カナン人を、そこにいたカナン人を追い出しましたけれども、そのイスラエルの民がそこに入ってくる、それはカナン人を、裁くということがその理由の一つでした。
It's like that's how it was an infection that had gone so far. It just needed to be purified.
もう本当にその土地が、その彼らの悪で蔓延して、そのもう満ちていたので、それを、清める必要がありました。
But think about it. God sees every act of evil that happens on earth.
神はこの地上で起こっているすべての悪をご覧になっておられます。
He had watched babies being burned up and screaming over and over again before Israel knew about the Canaanites.God was watching this happen.
神はこの子供がそうやって生贄として捧げられて泣き叫んでいる様子をもう何度も何度も、繰り返して行われる、そういったことをご覧になっておられました。それはもうイスラエルの民がカナン人という民族を知る前から行われていたことで、それを神はすべてご覧になっています。
A lot of times, a lot of us, we can have this complaint against God. God, don't you notice the evil in the world? Why aren't you know? Why are you letting this go on?
私たちはもうしばしばですね、神にこうちょっと不満をつぶやいて、神様、あなたこの悪がこんなにはびこっているのをご覧にならないんですか？ご存知ないんですか？と思ってしまうことがあります。
But think about this: the amount of evil that bothers you is such a tiny fraction of the entire evil that God sees all the time.
でも考えてみてください。皆さんがそうやって何か悪いことを見て、そしてもう心がこう揺さぶられるというか、妨げられるような、そういったことというのは実はほんの一部に過ぎません。神がご覧になっておられるこの世界、全世界で行われている悪の、数々と比べるともうほんの少しです。
I mean, God sees every act of cruelty.
神はあらゆるすべてのこの残虐な行為というものをご覧になっておられます。
And not only that, just every act of cruelty, God looks into the heart. He sees all of the hatred, the cruelty in human hearts, and He sees it all.
そしてそれはその行いだけではなくて、人々の心にある本当にその憎しみだとか、この残虐性というもの、それもすべて神はご存知です。
So he, when he judges, he knows what he's doing.
ですから神が裁かれる時というのは、神はご自身が何をしておられるかということをよく分かっています。
Now,
理由があります。
Back to our story. It's one thing for the Canaanites to do evil, to present child sacrifices thing. But it's even worse for a leader of God's people to be doing it.
で、このカナン人の人たちがそういった邪悪な行いをするということ、これももちろん悪いことなんですけれども、さらに悪いのは神の民が、神の民のリーダーがそういうことを行ってしまうということです。
Jesus said of the devil in John 10:10, he said, the thief, he was speaking, it was in a parable about the devil, the thief comes not only, comes only to steal, to kill, and destroy.
イエスは、悪魔のことについてこのように言われました。ヨハネの福音書10章の10節に、盗人が来るのは盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするために他なりません。
These are the fingerprints of the devil.To steal, to kill, to destroy.
この盗む、殺す、滅ぼすといったこと、これらは、もうはっきりとした悪魔の特徴です。
But the devil has lied to people. He's worked to get people to do evil things like this.
悪魔は、嘘をついて人々を操って、そして、悪の邪悪な行いをさせようとしてきます。
You know, those people that were believed, they believed this lie. They thought, okay, well, there's a God named Moloch and he's going to be pleased if I offer my baby to him. I mean, the devil was behind that.
悪魔の偽りに人々が騙されて、あ、モレク神という神があって、そしてここに、子供を捧げればこうなるんだというふうに信じ込まされている。その背後には、悪魔の働きがあるということです。
People don't have to believe in the devil in order to be affected and controlled by his evil.
人々はこの悪魔のこの悪の力によって影響を受けるためにわざわざ悪魔を信じようとする必要はありません。
Because here Ahaz, he believes that he's worshiping the god of Moloch, but he's being used by the devil, and he's used.The devil trying to harm God's people.
アハズも自分はこのモレクという名前の神を礼拝していると思っていましたけれども、でも、明らかにここで悪魔に彼は使われてしまっています。
You know, that's what the devil, that's what he does through idolatry. He's working. The devil is behind idolatry.
このように偶像礼拝というのはその背後には悪魔の働きがあります。
Now, I wanted to say a word. Like, the idolatry that we see in Japan, it may seem like it's harmless.
この偶像礼拝に関して、例えば日本で見る偶像礼拝というのは、見た感じそんなにこの有害には見えないかもしれません。
I mean, there's no human sacrifices.
もちろん人を生贄として捧げるようなこともしませんし。
You know, incense or little some bells being rung, you know, what's a big deal?
ちょっと香を焚いたりだとか、鐘を鳴らしたりとか、それぐらいですから、そんな大したことはしてないと思います。
Nobody's getting hurt.
別に人がそれによって傷つくわけではありません。
But that's not true. Actually, there are people getting hurt.
でも、事実はそうではありません。確かにこの傷ついている人々というのがいます。
For one thing, the devil is stealing worship that belongs to God.
で、その一つには、悪魔はそうやって人々を誠の神を礼拝することから妨げてしまっています。
And he's capturing people's hearts, getting them to fear and to superstitions and drawing them away from God, stealing. Again, the devil's behind it. Steal, kill, destroy. That's his purpose.
そして人々の心をこう盗んでですね、恐れだとか、また迷信だとかで操って、人々をこの神から、神に向く心から引き離そうとしています。悪魔の、特徴というのは、盗んだり殺したり滅ぼしたりするのが彼の特徴です。
All right, let's read on. Let's go back to, let's go verses 5 through 9.
では16章に戻って5節から9節をお読みします。その頃アラムの王レチンとイスラエルの王レマルヤの子ペカが戦いのためにエルサレムに登ってきてアハズを包囲したが攻めきれなかった。この時アラムの王レチンはエイラト王 アラムに復帰させ、ユダの人々をエイラトから追い払った。ところが、エドム人がエイラトに来て、そこに住み着いた。今日もそのままである。アハズは使者たちをアッシリアの王、ティグラトピレセルに使わして言った。私はあなたのしもべであり、あなたの子です。どうか登ってきて、私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から救ってください。アハズが主の宮と王宮の宝物蔵にある銀と金を取り出して、それを贈り物としてアッシリアの王に送ったので、アッシリアの王は彼の願いを聞き入れた。アッシリアの王はダマスコに攻め上り、これを取り、その住民をキルへ捕らえ移した。彼はレチンを殺した。
So what we have is Israel, who is they're led by King Pekah. They made an alliance with Syria, their neighbor, and they're going to their neighbor to the north, and they're coming down against the southern kingdom of Judah, where Ahaz is king.
イスラエルはこの北イスラエルは、王であるペカによって、このアラムの、王レチンと同盟を結びました。そして、この2つの国でユダニを攻めてきました。
And if you look in Isaiah, the prophet Isaiah, Isaiah chapter 7 describes what is happening at this time. It's
そして、実はイザヤ書の7章を見ますと、この時にどんなことが起こっていたかということがよくわかります。
Isaiah was a prophet during the reign of Ahaz, who this evil king.
イザヤという人はこの悪い王アハズが王であった時に、予言をしていた人です。
But in verse 7, chapter 7, it describes when Ahaz actually he was scared, because he's got the king of the north, you know, the Pekah in Israel and Syria have made an alliance. Are coming down to attack him. He's scared, so he goes to the prophet Isaiah and to get some advice.
アハズ王はこのアラムとそして、イスラエルペカが、ユダを攻めてきたのを見て恐ろしくなって。そして、イザヤのもとにこの伺いを立てに行きました。
Because it's like Ahaz and the people are terrified, people in Jerusalem, because they're coming down, they're marching down, they're soon they're going to be here. What are we going to do?
アハズと、その民は、エルサレムにいた民は、みんなこのどんどん敵が自分たちのところに、やってきて、近づいてきて、攻めに来る様子を見ながら、もうどうしたらいいんだろうと怯えていました。
Well, God sends Isaiah to him and he tells him that this alliance, the word of the Lord through Isaiah is, don't worry, this alliance that you see coming against you, it will not succeed.
すると神が、イザヤを通して、アハズに言われました。この、アラム軍と、イスラエルのこの同盟はうまくいかないから恐れるなと言われます。
Let's read verses 7 through 9 of Isaiah 7.
ちょっとイザヤ書7章を見てみたいと思います。イザヤ書7章の7節から9節を日本語でお読みします。7 through 9?
Yeah, 7 through 9.
Okay. はい、イザヤ書7章の7節から9節。神である主はこう言われる。それは起こらない。それはありえない。ごめんなさい。アラムの頭はダマスコ。そのダマスコの頭がレチンだから。エフライムは65年のうちに打ちのめされて一つの民ではなくなる。エフライムの頭はサマリア。そのサマリアの頭がレマルヤの子だから。あなた方は信じなければ固く立つことはできない。
So basically he's saying, you know, he is giving a big prophecy. He said, even that this northern kingdom that you fear, they're in 65 years, they're not even going to exist.
ここで非常に大きな予言をイザヤがしていますけれども、もう65年経つとこのエフライムは打ちのめされる、なくなると言っています。
And okay, well, let's read on. Let's read verses 10 through 17 of Isaiah 7.
ちょっと続けてイザヤ書7章の10節から17節まで続けてお読みします。主はさらにアハズに告げられた。あなたの神主に印を求めよ。黄泉の深みにでも天の高みにでも。アハズは言った。私は求めません、主を試みません。イザヤは言った。さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。この子は悪を退けて善を選ぶことを知る頃まで牛乳と蜂蜜を食べる。それはその子が悪を退けて善を選ぶことを知る前に、あなたが恐怖を抱いている二人の王の土地が見捨てられるからだ。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来、まだ望んだこともない日々をもたらす。それはアッシリアの王だ。
It says, the Lord spoke to Ahaz, telling him to ask for a sign.
ここで、主がアハズに告げられて、主に印を求めよと言われました。
And Ahaz kind of, it seems, he responds with a sort of pseudo spiritual way. Oh, I don't want to put the Lord to the test.
それに対するアハズの、応答というのは、ちょっとこの偽りの霊的な態度といいますか、いや私は主を試みませんと言っています
。 And Isaiah then gives him a sign anyway.
でも、まあ、イザヤは、印をいずれにしても与えます。
The sign of a virgin giving birth.
処女が、身ごもって男の子を産むというものです。
Now many scholars believe that this prophecy has a double fulfillment.
多くの学者の人たちが、この予言は、2つの二重に成就したというふうに語っています。
that in the time of Ahaz and Isaiah, there was a young woman known to them both that would have a son, and that she would name him Emmanuel, which means God with us.
当時このイザヤもまたアハゾもよく知っている、一人の若い女性がいて、その人が、男の子を産んで、そして、インマヌエルという名前をつけたと。
But remember,
神は我らと共にいますという意味の名前です。
But when we look at the New Testament, which cites this verse in Isaiah, it shows us that this is also a prophecy. It's a prophecy about the virgin birth, Mary, Virgin Mary giving birth to Jesus, and it's cited in Matthew 1:23.
でももう一つ、この新約聖書の中にも、この予言の成就が記されているところがあります。それが、マタイの福音書1章の23節にあるように、少女マリアが、イエスを産むという予言です。
You know, if you read through Isaiah, it is amazing the prophecies that he makes about Jesus.
イザヤ書を読みますと、本当にこのイエスに関する、驚くべき予言がたくさん出てきます。
I mean, it's just an amazing book. I mean, it goes through and But this is one of those prophecies that's really amazing.
もう本当に驚くほどの予言がたくさんあるんですけれども、特にこのそのうちの一つがこの箇所です。
I'll just mention again, but I always bring up Isaiah 53. That is an amazing prophecy because it shows Jesus coming and dying on the cross, and it's such a it pictures it so clearly. It's like, and it was given hundreds of years before Jesus ever existed.
特にですね、イザヤ書の53章、何度も言いますけれども、ここも本当に驚くべき、イエスが登場されて、そして死なれるところまで、もう本当に詳細にわたって予言されている箇所で、これはイエスがお生まれになるもう何百年も前に書かれたものです。
I mean, I've used that to just sharing with people I know that don't believe, and I said, well, have you noticed this? Look at this, and they kind of, whoa, that is something. How could that be? And anyway.
だから信じていない人にもですね、このイザヤ書53章を見せて、こういうことが書かれていて、こうなっているんですよということを伝えると、本当にそんなことが起こるんですかと、みんな驚きます。
Okay, but back now, let's return back to here to the Second Kings. This prophecy of to Ahaz was meant to cause him to trust in God, not to be freaked out, not to worry about these armies that are coming against him.
アハズに戻りますけれども、アハズ王にこの予言が語られたのは、これによって神を信頼することができる、神が、働いておられるということを、アハズ王が知るためでした。
And he tells him that this child, that the sign that was given, this child that would be born, called Emmanuel, before the child is even old enough to know good and evil, you know, just, you know, a little toddler or whatever, these evil powers that he's worried about, the Israel and Syria, they will come to nothing.
そしてまた、この一人の女性が子供を産んで、その子が、まだ善と悪を選ぶことも知らないうちに、まだ本当に小さい、うちにもうアハズを脅かしているこの悪の力というのが、もう何もなくなるというふうに。
And even says in verse 17, even tells him that Assyria will be the answer. Assyria is going to conquer them.
そして、さらにそれがアッシリアによって滅ぼされるんだということも、語られています。
But look what Ahaz does with this powerful prophecy that's given to him.
でもこの力強い予言が与えられたアハゾーがでは何をしたでしょうか。
He said, instead of trusting in the Lord, Ahaz goes and sends messengers up to Tiglath-Pileser, the king of Syria, Assyria, in verse 7 and says, I am your servant.And your son, come up and rescue me from the hand of the king of Syria and from the hand of the king of Israel who are attacking me. So he's trying to work it out himself. Well, these guys are attacking me. I'm gonna pledge loyalty to the Assyrian and maybe they'll help me out. And then he also sent along lots of gold and silver from his treasury.
アハズが何をしたかというと、アハズはその予言を聞いても主を信頼する代わりに、死者をこのアッシリアの王であるティグラテピレセルのピレセルのところに使わしました。そして7節にあるように、私はあなたのしもべでありあなたの子です、どうか登ってきて私を攻めているアラムの王とイスラエルの王の手から救ってくださいと、主を信頼する代わりにアッシリアの王に助けを求めて、そして、自分の持っていた宝物蔵のこの金や銀をアシリアの王に送って助けてもらいました。
Okay, let's read verses 10 through
20. 10節から20節をお読みします。アハズ王はアシリアの王ティグラトピレセルに会うためダマスコに行ったとき、ダマスコにある祭壇を見た。アハズ王は祭壇の図面とその模型を詳細な作り方と一緒に祭司ウリアに送った。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから送ったものとそっくりの祭壇を築いた。祭司ウリアはアハズ王がダマスコから帰ってくるまでにそのようにした。王はダマスコから帰ってきた。その祭壇を見て王は祭壇に近づきその上に登った。彼は全焼の捧げ物と穀物の捧げ物を焼いて煙にし、注ぎの捧げ物を注ぎ、自分のための交わりの生贄の血をこの祭壇に振りかけた。主の前にあった聖堂の祭壇は神殿の前から、すなわちこの祭壇と主の神殿の間から動かし、この祭壇の北側に置いた。それからアハズ王は祭司ウリアに次のように命じた。朝の全焼の捧げ物と夕方の穀物の捧げ物、また王の全焼の捧げ物と穀物の捧げ物、この国の民全体の全焼の捧げ物と穀物の捧げ物、並びにこれらに添える注ぎの捧げ物をこの大いなる祭壇の上で焼いて煙にせよ。また全焼の捧げ物の血と生贄の血は すべてこの祭壇の上に振りかけなければならない。聖堂の祭壇は私が伺いを立てるためのものとする。祭司ウリアはすべてアハゾーが命じた通りに行った。アハゾーは車輪付きの台の鏡板を切り離し、その台の上から旋盤を外し、またその下にある聖堂の牛の上から海も下ろして、それを敷石の上に置いた。彼は宮の中に作られていた安息日用の覆いのある通路も、外側の王の出入り口も、アッシリアの王のために主の宮から取り除いた。アハズが行ったその他の事柄、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。アハズは先祖と共に眠りにつき、先祖と共にダビデの町に葬られた。彼の子ヒゼキヤが代わって王となった。
So while Ahaz is up, he goes up to Damascus and he meets Tiglath-Pileser, king of Assyria. Okay, so he's there in Damascus, probably. And so he goes up there to meet the king, and then, you know, he's kind of his vassal now. But while he's up there, he sees an altar there that kind of strikes his eye.
アハズ王がですね、ダマスコにこのアシリアのティグラテペレセルに会いにダマスコに行きました。そのところで彼は、祭壇を、一つの祭壇を見るんですけれども、非常にそれに感銘を覚えます。
And so he kind of likes it, and so he sends back a copy. He kind of has him take the dimensions and stuff, and he sends a copy of back to Uriah the priest back in Jerusalem. He says, "I want one of these." You know, he's said, "Build me one of these idols, these altars."
そして、アハゾーはその祭壇の、図面とか、そのサイズが書いたものですね、その詳細を、祭司ウリアに送ります。そして、ウリアに、自分もこの祭壇が欲しい、この通りに作ってほしいと伝えます。
And、I just want to read one more verse that gives us more information in Chronicles. Second Chronicles 28:23 describes this, what Ahaz did.
でこの時のことが、第二歴代史の28章23節のところに書かれています。
And says, for he sacrificed to the gods of Damascus.Which had defeated him, saying, Because the gods of the kings of Syria helped them, I will sacrifice to them, and maybe they'll help me. But they were the ruin of him and all of Israel.
第二歴代史の28章の23節。彼は自分を打ったダマスコの神々に生贄を捧げていった。アラムの王たちの神々は彼らを助けている。この神々に私も生贄を捧げよう。そうすれば私を助けてくれるだろう。これらの神々は彼と全イスラエルをつまずかせるものとなった。
Ahaz felt that if he sacrificed to these gods of Syria, that they would help him out.
アハズはこのアッシリアの神々、アラムの神々に、アッシリアじゃないですね、ごめんなさい。シリア、このアラムの神々に生贄を自分も捧げれば、この神々が自分を助けてくれるだろうと考えました。
But they ended up in, they didn't help him. They ended up being his undoing. It, this ruined him.
でも、結果的にはそのことが、彼の破滅を招くことになります。まあ、彼をそのことによって、彼を滅ぼすことになります。
Whenever you kind of sacrifice to the gods of this world, even if they're not physical idols, because you want to work things out, it doesn't lead to you being safe. It becomes your undoing.
いかなるこの世の、偶像もですね、それに自分が、使えることによって何とかうまく物事がいくようにと、いくら計画を立てたとしても、結果的にはそれは決して安全なことではないということです。
So Ahaz ends up perverting the the temple worship that was meant to be worship to the Lord.
アハズは、結果的に最終的にこの神殿での礼拝をこう歪めてしまって、主に、この神殿で礼拝を捧げることをやめてしまいます。
But Uriah the priest went along with it.
で実はこの祭司ウリアもそれに加わってしまっていました。
He not only allowed it, he participated in it.
それそうすることを許しただけではなく、彼自身もそれに、加わりました。
You remember what happened when Ahaz's grandfather Uzziah? Remember he was the king and he tried to enter the temple and burn incense, something that only the priests were allowed to do. But he said, "Well, I'll do it if I want to." And he ended up with leprosy because of that.
アハズの、祖父にあたるウジヤという王がいましたけれども、このウジヤ王は、実は自分が神殿に入って、そして香を焚こうとしました。で、そのことによって、神に打たれて、彼は、チャラートにその後犯されてしまうことしまいます。
Well, next week we, you know, after seeing all these evil kings and stuff, that well, we did see Jotham, he was good. But next week we're gonna see there's gonna be kind of like a bright star in the middle of this, a little light shining in this darkness.
こうしてこの悪い王がまあいろいろ登場たくさん登場してきましたけれども、来週は、その中にあってちょっと光であるあの良い王様が出てきますので、それも見ていきたいと思います。
Ahaz's son Hezekiah is going to be a good king.
アハズのこの息子であるヒゼキヤという人、彼は良い王です。
And then up north, next week that the northern kingdom is about finished. It's going to come to an end.
そして、北イスラエルの方はいよいよもう終わりに近づいています。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for your word and these examples that you've given us from history.
お父さん、こうしてあなたが私たちにこの歴史を通して、さまざまな模範を教えてくださっていることをありがとうございます。
And we just thank you again for that we have an opportunity for you to be our God.
あなたが私たちの神であられることをそのことを本当に感謝いたします。
You didn't leave us in the darkness of this world to be vulnerable to the devil's plans.
あなたはこの暗闇の世界に私たちをただ無防備に、悪魔の手に委ねて、捨て去られることはありませんでした。
But you came down into this dark world and you rescued us and brought us into your kingdom.
この暗闇の世界にあなたご自身が降りてきてくださって、そして私たちをこの闇から救い出してくださいました。
And for that we are eternally grateful.
本当にそのことを私たちは、心から感謝いたします。
We pray this in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。